はい、こんばんにちは。ということで時刻は17時になりました。2月23日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビート、
ピン芸人二階堂です。
よろしくお願いします。ということで、はい、二階堂くん久しぶりです。
ハイサイ、
ハイサイですよ。なんかしっくりこないな二階堂のハイサイしっくりこないな、あんまり。だということで2月も23日になって、明日はもうオリジンライブがあって、もう来週にはもうすぐ3月か。早いですね。もう短い、あっという間でございましたけども、ですよ、はい、はい、どうですか。ちなみにですね、もう今日はメール来てるんですよ、はい、
わお、
ありがたいことですよね。ちょっと読んでもいいですか。
あ、はい、
はい、と出ます。もうメール来てるんでね、早速読みたいと思います。
はい、
はいはい、つとむです。つとむさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、毎週土曜日にホットモットに同じ弁当をアプリで注文して美味しくいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、今日ホットモットのアプリを開いて注文しようとしたら、やり方が変わってて最初は戸惑ったけど、明日の分も注文しようとしたら1週間前からも注文できるように変わったり、支払いも D 払いもアプリでできるようになったり、受け取りに記号で受け取るようになってて、これで今日助かったのが、今日食べる弁当と明日食べるいつもの弁当を注文してたら、今日の弁当を受け取りにお店で受け取り番号を見せたら、お店の人が明日注文してたのを間違えて準備してたのを早く気づいてくれたから助かったよ、ということで。二階堂、あのアプリいつ変わったの、ということで。
いやー、なんか今週から変わったみたいですね。
あ、そうなんだ、はい、相手情報はあって、はい、なんかそうなんだ、アプリで一応便利だよね、あれ、とっても、はい、
なんかそうなんですよ、聞いてなくて、その僕もそのバイトしてる時に、
はい、
急になんか表示が変わってたんですよ、そのネット注文、
あ、
伝票みたいなやつが。
大事じゃないそれ
聞いてなくて
聞いてないといけないやつじゃないこれあ、そうなんだ、
はい、だからなんか、まあ、カツ丼とかだったら、
うん、
まあ、前まで普通にカツ丼だったんですけど、
うん、
カツ丼ローカルみたいなやつがついてて、
ローカル、
ローカル、なんかこういう新しいなんかセットメニューみたいなの出たんかなって思ったら、
うん、
ちょ、何も変わっ、そのままカツ丼のままで表示だけ変わったよって後から言われて、
ああ、じゃあちょっとお店側もいろいろシステムが変わったわけね。
なんかお店もなんかそうですね、本部の人もまだちゃんと理解してないです。
そんなことあるそんな、え、見切り発車でやるアプリじゃあもうよっぽどもう利用者の方が把握してる可能性もあるな、はい、そうなんだ。つとむさんもいつも食べてる弁当注文してるわけですね。実は今日僕もたまたまなんですけど、ホットモット、はい、さっき食べたあの唐揚げ生姜焼き、
あ、はいはいはい、
いただきました。あれは素敵だね。
あれ素敵ですね。
あんな素敵な弁当が今売ってるんだね、うん、知らなかったよ、うん、最近でしょあれ。
あ、まあ、あの
前からあった、
まあ、あのここ1年ぐらいですかね。
ここ1年ぐらいか。そう、唐揚げ生姜焼きでも全然気づかなかった、あんなのがあるっていうの。美味しかったな普通に、やっぱり安定の唐揚げと生姜焼きね、うん、だから最近ちょっとホットモットも俺食べてなかったから、今キャンペーン何やってんのかなと思ったら、あれなんだな、中華海鮮、
あ、中華あんかけ、
あんかけ、
はいはい、
あれいい、あれ美味しいよね。一回だけ食べたけど、片焼きそばの方、
はいはいはい、
美味しい、あれとっても、
うん、
食べたことある。
あ、まあ、はい、
あ、食べた、
はい。
二階堂ってあんかけ好き。
あんかけは、あ、なんか分かんないんですよね
あ、
なんか苦手な時もあるけど、
うん、
全然好きな時もあるんですよ。
あ、その時々でだいぶ変わるんだ。じゃあ
なんかそうですね、微妙になんかいろんな、
うん、
違うんすかね、体調とか。
体調とかであんかけの味変わるかな。そんな人の人間の体調管理まででできるわけあれ万能すぎない。中国4000年すごいなあんかけが。いやいや、でも美味しいけどな。あ、まあ、それこそ先週ぐらいにちょっと話出たけど、リンガーハットとかな、
はい、
長崎ちゃんぽんのお店とか、
うん、
全然美味しいよ、とっても美味しいよ。
うん、
うん、二階堂ってさ、
はい、
沖縄のちゃんぽんとかもわかる？
沖縄のちゃんぽん、沖縄のちゃんぽんはなんかあれじゃないですか、なんかちゃんぽん、
うん、
なんか、え、普通にチャンプルっぽいやつじゃないですか。
あ、そうそうそう、ね、あ、そう、それわかるんだ。
ですよね。
うん、そうだよそうだよ。
なんとなく、はい。
わかるわかる。俺マジで二十歳ぐらいまでそれ知らんくて。 歳じゃない、19か。あ、19じゃ20歳だ。20歳過ぎぐらいまで知らなくてから、
はい、
その、沖縄にちゃんぽんというものがあるっていうことすら知らなかったわけよ。
うん。
そもそも、俺ん家があんまり食堂に行く文化がなさすぎて、家が。
はいはい。
ちゃんぽんって沖縄料理としてあるっていうの知らないで、ちゃんぽんイコールあの、長崎ちゃんぽんとかの、あのイメージで。うん、だから、看板屋さん、現場食に行った時に、
はい。
浦添にある、メガトンっていう、もうこのラジオで何回も言ってると思うけど、メガトンっていうパーラーがあって、
はい。
そこに、ちゃんぽんの大、通称大ちゃんっていうのがあるわけよ。
大ちゃん。
そう、大ちゃん。そう。はい。ヒビコットエンターじゃないよ。チョンする人じゃないよ。大ちゃんっていう弁当があるわけよ。
はい。
それで俺初めて知った。
うん。
あ、え？ちゃ、あ、これちゃんぽんなんすかみたいな。
うん。
で、もうそうそうそう、知らないで。沖縄に、そう。ちゃんぽんがあること自体知らなかったし、そのちゃんぽんがまさかあんな野菜炒めだと思わないし、みたいな、
うん。
ほぼ県外の人と一緒の感覚だったな。二十歳過ぎで。
そうですね。逆に、その、長崎のちゃ
ん
ぽ
ん
が、
うん、
いまいちわかんないんですよ。なんか、
食べ物として。
なんか、ぼんやりしてる。
ぼんやりしてる。あんまりピンときてない。
はい。
まあだから、
あんかけ？
まあ、麺に、そういう野菜とかいろんなのがあんかけでかかってるやつよ、
うん、
要するにあなたがお店で売ってるやつのまあ普通の麺バージョンぐらいに思ってもらえればいいけど、うん、そうだから俺先に長崎ちゃんぽんを知ってしまったわけよ。
はい。
なんか弟の誰か知り合いか誰かがお土産で買ってきたやつを、
うん、
小学生か中学生ぐらいの時に食べて、これがちゃんぽんだっていう、最初のちゃんぽんがもういきなり長崎ちゃんぽんだったから、
うん、
もうちゃんぽんはこれ以外ないんだと思ってたけど、あったな。めちゃくちゃ沖縄にあったな。で、家でも作らなかったし、その、ちゃ
ん
ぽんとかも。
はいはい。
家でちゃんぽんって作る人いるのかな？
いやー、あんま作らないっすよね。多分。
そうだな。お家でちゃんぽん作る人っていないかもしれない。俺が言ってたあれ、沖縄の方のちゃんぽん。
はいはい。
なんか、
うんうん、
結局チャンプルー、卵とじみたいなことだから。はい、でもそう考えたらいるか。もう簡単飯で、もうとりあえず余った野菜とポークとかと炒めて、もう卵でとじてご飯にバーンって乗っけろ、みたいな。まあ、やるっちゃやるか、俺なんかも、それも。やるか、一人暮らししてたらそんなのもよくやる。ちゃんぽんとして作ってないかもしれん、もう。
ああ、もう。
そういうなんかもう、ありもので、とりあえず作ったやつが、もう、ちゃんぽんっていう風に名乗ってるんだと思う。ただ、コンビーフとか入ってないよ。
うん。なんか、結果的にちゃんぽん。
になって、気づいたらちゃんぽん、そこにいたんだよ、こいつは。そう、俺たちが意識してなかっただけで、
うん、
あいつらはもういつでも近くにいたわけよ。ちゃんぽんは。
大切な人みたいな。
そう。ちゃんぽんを、ちゃんぽん作ろうと思って作ってないんだよな。
まあ、そうですよね。
結果的に気づいたらちゃんぽんになってた。うん、俺はあれ、俺が作ってたあれ、ちゃんぽんだったんだ、みたいな。
うん。
あの時の胸のときめき、恋だったんだ、みたいな。それぐらいの気づきだったから、今。そう。だからみんな気づかないうちにちゃんぽん作ってるんだよな、多分。そう考えたら、ホットモットで作ってもいいけどな。だってゴーヤーチャンプルー弁当、フーチャンプルー弁当があるんだったら別にちゃ
ん
ぽん、沖縄ちゃ
ん
ぽんって、やっても、でも普通に絶対美味しいでしょ。まあ、なんかホットモットが作るんだったら絶対美味しいでしょ。
まあ美味しいと思います
ね。うん、ね。ちょっと平たい弁当箱に。入れてから、
はいはい、
ポークもあのポークでしょ。
うん。
ゴーヤちゃん、フーちゃんに入ってあのポーク使って、いや、絶対美味しいでしょ。で、卵で閉じて。
うん、
作ってる側だから分かると思うけど、
はい、
フーチャンプル作るとしたら結構めんどくさいと思う。
めんどくさいです。
ああ、めんどくさいか。
はい。もう、めんどくさいですね。
ああ、めんどくさい。はい、フーチャンプル、ゴー入りましたってやったら。
あ、ゴーはちょっときついですね。
5はきついか。
5はちょっとな。
1だったらいいけどぐらいの。
1だったらまあまあ全然。
5はきついか、さすが。まあまあ5だったらまあどれでも大変か。揚げ物とかはさっとできるか。
揚げ物は簡単なんで。
そうだな。はい、開けて、さっと切って、みたいな、うん。 炒め物は大変だな。
そうなんですよ。大体その、うん、でっかい中華鍋、うん、みたいなのでも大体4ぐらいなんですよ、限界が。一度に作れるのが。
ああ、じゃあ肉野菜弁当とかあれもマックス4なんだ、
うん、肉野菜は、うん、結構量多いんで、
うん、
2か3なんですよね、限界が。
マジか。
はい、一度に作れるのが。
あ、そうなんだ。
はい、
同時に作れるのが3でも一つの厨房でそれをこなせるのがコンロ1個使うぐらいでしょ、
うん、
そのもう1個のコンロはまた別のもの作らんといけないから、はい、ああ、じゃあ確かに大変だな。でしかもそれを卵で閉じるってなったらな確かにそれはもうお家でやってくれてるよな肉野菜弁当をフライパンに乗っけて卵で閉じてから米の上に乗っけて食べてくださいってなるよな、うん、普通に。そうなるか、まあまあそうなるか。結局いや美味しいんだけどさ、それはまあ別に、うん、ちゃんぽんな。そう、お家で食堂で出るイメージと、まあお弁当屋さんとかでもあるか、
はい、
イメージだな、ちゃんぽんって、うん、俺の中で。でもそっか、俺が子供の頃があんまりちゃんぽんに触れてこなかったからそうなだけで、別に全然好きな人はお家でもガンガン作るのか。
作るかもしれないですね、
うん、そうなるかもしれないね。はいはいはいはい、ですね、はい。あ、ツイキャスの方もコメント来てますね。
ありがとうございます。
長谷川さん、ピンピンピン芸人のヤンビーと研修生二階堂で、もう研修生だったんですまだに研修生なの。
まだ研修生です。
そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステ、元これなんて言った、あ、宮城野部屋親方ですっていう、宮城の部屋でやってんのかな親方さんが見てくれてるな。チャンプルっぽいっていう。まあまあそうだね、本当に野菜炒めを卵で閉じただから、まあ実際多分、うん、沖縄の人だけじゃなくて県外の人も作ってると思うんだよな。
まあそうですね、
沖縄はそれをちゃんぽんと呼んでるとそうなんだよね。
県外だとなんていうのかな、普通に余り物炒めみたいな感じ。あ、炒め、
うん、ただの野菜炒め。
野菜炒め。
名前がないやつでしょ。
名前がない。
名前がない料理でしょ。よく家で出る。円楽さん、二十歳ぐらいまでって言ったんだから19だったとしてもそんな細かい言い直ししなくて大丈夫よ。こんにちはということで。そうだったね。そうだね。でも俺の中でいろいろなんかボーダーがあるんだよ。19の時はまだ専門学生で看板屋じゃないからちゃんぽん知らないっていう。
ちょっと気になってました。うん、言わなかったけど。
そう、なんかやっぱ思い出があるから、うん、ついつい言い直しちゃったな、細かいけど。つとむさん、野菜そぼ野菜そぼって昨日の夕ご飯はちゃんぽんという。あ、つとむさんちゃんぽん食べてる昨日は。うん、そう、那覇にもねリンゴハットあったけどね、おろくの方になくなっちゃったんだよね、うん、近いとこで言ったらもう本当にだからこの間も話したけど富城っていうか富城高校の後ろのホームセンター佐久本、うん、マックスバリューのあのフードコートに一応リンガーハットがある。
うん、
うん、そのぐらいかな。トミコの後ろのマックスバリュー、まあ、何よりご飯の上に乗ってるのが特徴だと思うっていうアニゾウさんが。あー、そっか、まあおかずとして作るわけだからご飯に乗っけるっていう感じじゃないのか、みんな。
うん、
そうそうそう、
うん、
オロクのリンガーハットはね多分今ファミマになってたと思う。
あ、そうですか。
そう、あの、あけぼのラーメンとかがある通りの沿いにあったんだけど、今多分ファミマになっちゃったと思うよ。
あー、はいはいはい。
そうそうそう。あの辺で。
うんうん。
ちょっと二階堂上層部に行って、ホットモットでちゃんぽん作ってくださいって。
いやいやいや。あ、でも、あれはありますよ。
何？
ちゃんぽんスープってやつは。
ちゃんぽんスープ？
はい。
ちょっと飛ばしすぎじゃないか。まず1個目、まずちゃんぽんあってのスープだろなんでちゃんぽんスープから作っちゃったの。
なんかちゃんぽんスープ麺なしがありますね。
ああ、そっちのスープ、あんかけの方の。
いや、なんかわかんないです。
あ、これはこの最近のキャンペーンのこのあんかけ片焼きそばと一緒に出てきたの、それとも前からある。
あ、別で、前、ちょっと今からあります、ね、
え、ちゃんぽんスープってあった
ってやつが今ありますね。
あんまりその俺スープ系頼まないから分かんなかったけど、うん、そうなんだ。ちゃんぽんスープ、まあ野菜たっぷりみたいな、
まあそうですね、
感じの。ああ、 野菜スープじゃダメなのかでもまあちゃんぽんの味を
なのかな、
スープにしましたみたいなことか。
うん、
あ、いや、それはあるんだ。
それはありましたね、そういえば。うん、
いやでもありだと思うけど、てか絶対作れるもんな。
うん、
コンビーフもあるしな。
そうですね。
でキャベツもあるし、うん、人参も玉ねぎもあって、うん、ポークもあって、
うん、
もう十分じゃんこれ炒めてあと卵で閉じててご飯の上にポンってのっければ終わりで、以上で、
以上で、
ゴーヤチャンプル弁当今何円？
ゴーヤ、いやーゴーヤ何円かだった、何円だったかな、ちょっと
600円、
夏ぐらいしか、
あ、そうか、フーちゃん、フーちゃん、
フーちゃんは520か40ぐらい
ですかね。520か40、じゃあ600円ぐらいかな。
まあ、
卵を使ってるし、
まあですかね、
うん、卵と使ってるか、まあ大体600円ぐらいで、
うん、
いかがですかね、ほっともっと上層部の皆さん、ね、沖縄ちゃんぽん作ってくれませんかっていう。
いや、なんかでも遡ればありそうですけどね、なんか
出てたのかな過去に、俺なんかがそんなに気づいてないだけで、
ほんとコロコロコロコロメニュー変わるから
そう、ね、不満
大変なの、大変なの、
まあまあそうだ、現場はな、それに都度調理を合わせていかないといけんし、うん、慣れた頃になくなるわけだし、
そうなんですよ、
大変だよな、それは対応に追われて常に。
なんかもう一昨日か水曜日からなんかまた新しく、
うん、
なんか始まってましたね、そういえば、うん、チャーハンと、
あ、そう、俺もメニュー見てから、おお、こんなの出てんだと思って、うん、
もうこれも
チャーハンと麻婆豆腐が一緒に、
はい、一緒になったやつ、
あのあれでしょ、カレーとカレールーと米が一緒になったら、あの弁当の容器にチャーハンと、それがルーじゃなくて、あの麻婆豆腐になって、あ、これ最高じゃんと、
うん、
中華好きからしたらこんなたまんない弁当とうとう作ってきたかとホットモットが本気出してきたぞと
でもそうなんですね、チャーハンやったことなくて、ホットモットで。
あ、そうなんだ。おお、ありがとうございます。
おはようござい
ます。さっそうと現れて、さっそうと去っていった兄蔵さんありがとうございます。
ありがとうございます。
群馬の兄蔵さんが差し入れ持ってきてくれました。ちょっと後でいただきましょうかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すごい嬉しい。だから、え、あ、今何の話してた？
チャーハン。
チャーハンだ。あ、でもチャーハンっていうか、なんか、あれなかった？ガーリック、
ライス。あ、それは、ありましたね。
うん。ちょ、俺、あれ、めっちゃ食べてみたいんだけど。
あー、そうです。
あの、はい、あれ、ファミリーパック用のナポリタンと、
はいはい。
ガーリックライスってあるけど、だから、一人では食いきれんから、なかなかちょっと注文できんけど、俺、ずっと気になってて。
うん。
あれ、どんぐらいの量あるの、実際。
あれですか。
通常お弁当に出てくるファミリーパックのガーリックライスっていうのがあるんですよね。
はい。
通常普通にお弁当を頼んだ時に、あの白い容器にご飯別であるさ、うんうん、はい、あのご飯何杯分ぐらい？
あれの 1.6 倍ぐらいですね。
あ、 1.6 倍とかなんだ。
そう。
あ、倍はいかないんだ。
倍はいかないですね。
あ、そうなんだ。
あんま言わない方がいいのかな、こういうの。
いや、でも、だいたい量は書いてあるんじゃない？何グラムって。
書いてますかね。
書いてるから大丈夫。あ、でもそうなんだ。あ、でも、まあまあまあ、でも、二人で食べればいいぐらいぐらい。
まあまあまあ、そうですね。一人でもまあ、
食べれるか。
かな、
まあ、おかずなしであれだけ食ってれば、
はい。
いけるぐらいか。あ、そうなんだ。うん、じゃあ家族で食べるなら、あれ二つぐらい買っといたら、
まあ、
みんなでよそって。
いいかもしれないですね。
いや、気にはなってた。でも、あれって炒めでしょ？
炒め。そうですね、
炒めでしょ、はい、まあだからチャーハンもまあ、
うん、
でもまあチャーハンって簡単だけど奥深いよね簡単っちゃ簡単だけど奥深いから。
そうなんです。チャーハンなんかどうなのかな、じゃなんかマニュアル、
うん、
まあ、ちょっと見て、
うん、
なんかめっちゃ簡単そうだったんですよ、
うん、
なんか、
あ、作れそうだなと、
うん、だからそんなもしかしたらあれかもしれないです、なんか人なんか作る人によって味変わる系のチャーハンではないかもしれない。
あ、なるほど、誰が作っても美味しくできるように、はい、それはもうホットモットさんなんだから、それはそういうぐらい研究してるでしょ、はい、多少やっぱ人によってちょっと腕は変わってくるだろうからと、
うんうん、
まあ火の入れ加減ぐらいか、うん、せいぜい。
ただあれなんですよね、なんか炒めるなんか米のやつ、
うん、
めっちゃこのこびりつくんですよ鍋に。
ああ、まあこれはまあ悩みの種で、まあでもまあしょうがないよな、
腹が立ちます
それはもう頑張ってくれ、一回作るごとにちょっとさっと洗わないといけないんでしょ、
ゴシゴシもう洗って取れなくて、
ああってなって、まあめっちゃ出てくるんだったらもういいけどな。
まあ逆に
何回、1日に3回ぐらい4回ぐらいしか出ないとかだったら確かに、うん、
それは一番嫌なやつですね、うん、
まあまあでもでもいいんじゃない、うん、多分今まだそんなに周知されてないけど絶対うまいでしょ。
まあうまいと思いますね、う
ん、チャーハンと、うん、麻婆豆腐なんてもう男子が大好きな組み合わせじゃん悪魔のような、
うん、
多分好きな人ずっとこれしか頼まんはずよ。
ああ、でも結構人気ありそうだな。
でもまだ2日、
2日、
2日ぐらいでしょ、今からでしょ、
今から。そうですね、
はなんか新しいの出てるってなってるもんなだってこれキャンペーン商品じゃないでしょ。
どう、期間限定かな、
期間限定。でもなんかレギュラーっぽい顔してたけど
なんかレギュラーっぽい顔、
レギュラー顔してたけど、まあまあまあまあ、
うん、
いいか。まあでもそれもまた楽しい。まあ俺麻婆に関しては辛いと食べれないから。
ああ、ちょっと辛、
まあそうだよな、
ピリ辛かなって感じですかね。
だきっとそうだろうなとは思ってたけど、うん、やっぱお弁当屋さんのだし、
はい、
やっぱ辛いのは食進むしね、
うん、
まあまあそうだろうけど、まあちょっと俺そこがクリアできれば食べれたんだけど、まあちょっと、
うん、
俺がチャーハン食べるときは、
はい、
一口ちょうだいに行くと思うそれの方に行くと思うから、
はい、
とりあえずあの純選手は頼みます。
あ、そうですか。
純選手麻婆豆腐大好きなんで。
あ、マジですか
純選手は頼むと思うので、
はい、え、辛いの結構好きな感じ
で。あ、いいかな、なんか一応結構麻婆豆腐大好きなんで辛いの平気だと思うよ、
うん、
そうはあ、ということで、はい、一旦 CM の方に入りまして中盤行きたいと思います。メールの方もお待ちしております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、 FM 那覇
はい、ということで金曜リジンジャンプルをお送りしております。
しょ、
あ、イオンの中にリンゴハットあるよって。あ、そっか、あったか、アニゾウさんおろくかな。そっかそっか、まあそうだよな、今結構いろんなところに出てるもんな。うん、えなくさんが、我が家の食欲がいまいちな時の定番だな、ちゃんぽんスープっていう。あ、結構じゃあお腹に優しい胃に優しいやつなのかな。しかもね、つとむさん、今日親子丼430円。たまにあるよな、親子丼とかカツ丼が急激に安くなる時、うんうん、
はい、
あれ最高だなあれは最高だな本当に。はいはいはいはい、うん、弁当の話何分するのって。続く限りはしますよ1時間持つなら1時間すると思いますけど。さあ、まあ弁当の話してたらお腹も空いてきますし、ちょっとアニゾウさんから差し入れいただきました。
ありがとうございます。
こちら先ほど出ましたイオンのイオンマックスバリューの惣菜パン 僕のがですね、パキッとジューシーウインナーロールって。ウインナーロールね、みんな大好き。そして二階堂が、
僕が明太ポテトパンですね。
あ、美味しいな、明太とポテトね、美味しいやつだ。いただきましょう。じゃあ、
いや、
ちょっと放送中はね、全部食べてたら、ずっと僕らのモニュモニュしたバキで言うとこのモニュモニュした音しか聞こえなくなっちゃうんで、ちょっと今は我慢して、少しだけね。夕方のこの時間が一番お腹空くんだよな。
ああ、
分かる。お昼食ってから5時間ぐらい経ってな、気持ち悪くなるよな帰り
、はい、
本当に。じゃあすいません、ね、先にいただいていいですか、はい、ウインナーロールパキッとジューシーという。
いや、なんか僕はあれなんですよね、なんかおなんか休みの時は11時ぐらいに起きて、そっからダラダラして2時ぐらいに朝ごはん食べるんですよ。だからもうね、もう夕方が一番お腹が空きます、
2時ぐらいに食ったらまあまあまだ残ってない。
あの朝ごはんなんでちょっと軽めで食べるんですよ。
ちゃんと朝ごはんとして食べるんだ。
はい、パンを。
いや2時だったらもう昼飯食え。
いや、なんかきついんですよね。
ちゃんと体は朝なんだね。
体が朝なんで。
いや美味しい。でもちゃんと本当にパキってなったな。噛んだらパキパキってなってた。マイクに乗ってたかちょっと分かんないけど、パキパキって。
はい。ちょっと僕も
二階堂も
明太ポテトパン。
はい。いや美味しいよ、明太子とポテト合わせた人マジ天才だと思う。マヨネーズもね。美味しいもん絶対に。パン屋さん行ったら絶対あ。でトングが伸びるやつだからな、明太とウインナーロールとかは、ウインナーパンとかはな、
うん
いや美味しいよ、とっても。
明太ポテトまで届きませんでした
一口がちっちゃかったが、かわいいなお前
パンの生地のうまみを今、
あ、まずパンの生地のねうまみが美味しいですか、パンは。
うん、なんかマイルドな、うん、
マイルドなパン食って、まあまあマイルドはあるか、まあまあそうだな、珍しく。じゃあまあ明太までちょっとたどり着いてよ。
はい、
あすっということで。いやもうそうだよ、みんな待ってるから明太子がね、待ち合わせ場所で二階堂まだかなって何回も時計確認してんだよ、ちょっとね、あのショーウィンドウの鏡で髪型とか直しながら待ってくれてるから。
なんかポテトにはたどり着いたんですけど、
うん、
明太が
ちょっと全然来ないです、明太のところにノーポテト美味しい。
あ、はい、あ後から来ました。
後から来た、
うん、
ちょっともうこっちこっちって明太子がそこじゃないよって。
あ、あなんか、うん、辛、
あ辛いんだ、
辛め。
なんか結構こういう明太ポテト系のパンに入ってるやつってそんな辛くないイメージだったけど、結構ピリあーっていうぐらいの、
うん、でも後から来たからそのインパクトが でかいだけかもしれない
じゃがいものちょっとまったりの、うん、濃厚な
ギャップで、
ああ片パンされた遅い明太子に
パンだけにですか、
うえーしこれ全く意識してないたまたまちょっと、うん、どんだけ待たせんだって。
あ、うまい。
俺が一口で止まったところお前もう半分食ってるやし
、うん、
ちょっとラジオなんでねって言って最初の振りが聞いてたな。
うん、うまいうまい、これあとちょっと後で全部。
なんでちょっと投げやりだった今うん、うまいうまいありがとうございます。もういつもいつも美味しいパンまでいただいちゃって、ちょうど今日コーヒー入れてたからよかったコーヒーと合うわこれ。
珍しい、ヤンビーさんコーヒ
ー。コーヒーは好きよ別に、普通に俺は、
うん、
飲むよ缶コーヒーとか。
お酒飲めないのに。
あ、コーヒーは好きだけど、お酒は飲めないけどコーヒーのあの感じはすごい好きだから。はいはいはい。あ、アニゾーさんが喋れって言われなくても喋ったなちゃんと。
はい、成長です
はい、遅いな。
成長日記。
成長日記でついた。はい、まあまあよかったさ。だから今日、ホットモット、さっき言ったんだけど、
はい、
そのホットモット行くついでに、
はい、
クリーニング、スーツ出してたから、
はい、
取りに行ったんだけど、最近その、いつも行ってた、クリーニング屋さん、
はい、
寄宮の方にあるんだけど、
はい、
そこが閉店することになりまして。
あら。
まあ、言ったらまあ、俺が一人暮らししてスーツ出してもそうなんだけど、うん、それ以前にも実家の時から、うちの親の、父親のスーツとかを、もういつも出してた、クリーニング店、うん、いつも配達で持ってきてくれたおじちゃんがいたんだけど、
はい、
俺がバイク、そこの横付けして、
はい、
ヘルメット外してたら、お店から出てきて、今もうクリーニングやってないってばーって言って。
え、
なんですか、機械が故障してからよ。もう修理もできないって、つって。もう多分もう何十年も使ってるもんだからもう、今もう取り扱ってないやつなんだはず。機械が。もう結構昔からあるやつで、まあ本当ですか、じゃあもう今もうやってないんですよね、つって。そうなんだよ、つって。なんか、いろいろ言いたかったんだけど、
はい、
俺実家にいた時は、
はい、
日曜日になったら、日曜日の夜7時8時くらいだったら、
はい、
そのおじさんが毎週配達に来てくれてたりとかして、
はいはい、
知ってはいるんだけど、
一
人暮らししてからはそんな俺しょっちゅうはクリーニング屋さん、そっちの方に顔出してたりしなかったから、
はい、
たまに実家行って俺のも一緒についでにって言って、
はい、
やったりして、で終わったら取りに行ってみたいな感じだったから、おじさんともそんなに頻繁になってなかったわけよ、
はい、
こっちは一方的には知ってるわけ、おじさんのことめっちゃ、
はい、
もう顔も、
うん、
声も、
うん、
あのおじさんのクリーニング屋さんの匂いおじさんが来た時はーいってガチャって開けた時のあの、
うん、
バッグから小銭じゃらじゃらお釣り出す時とかの
はい、はい、
思い出めっちゃあるわけよ。でもおじさんからしたら、はい、あの最近たまに来るぐらいの若そうだから一人でわざわざ配達に来て、はい、配達っていうかお店に来てクリーニング出してくる、はい、特になんだろう、いやショックです、昔からなんかあれだったのにっていうのもなんかすごい変な感じで急遽伝えられて、
はい、
でももう俺もクリーニング出さんといけんし、そんなもう時間もないしみたいな、はい、あ、そうなんですか、そうなんだよね、うん、あ、そっか、あ、そうなんですね、あ、もうや、あ、もうじゃ閉店するんですね、あ、そうなんですか、ずっとなんか、どうしよう、どうしよう、なんか思いの丈を伝える、いや、なんかもう、お疲れ様でしたっていう、あれでもない、なんか、君そんな来てたっけぐらいの感じだから、なんか、なんとも言えず、もやっとして、なんか、じゃ、じゃって。帰ってったらすごい寂しいわけよ。
うわ、
長年我々、はい、ヤンビー家ヤビク家がお世話になってたクリーニング屋さんがもう閉まるということで、
うん、でもその最後が、
うん、
あの気まずい感じ、
そう気まずい感じで言ってたもん。よりみやの方にある、上原クリーニング店か、
はい、
っていう場所で、
うん、
そうそうそう、あるんだよね。なんか、
はい、
入り口のところのガラス戸のところにポスターが貼ってあって、はい、何のポスターか知らんけど、
はい、
もうすごいセクシーな女性が水の上をもう太陽に照らされながら水の上を浮いてるわけよ、うん、
はい、
で着てる服もなんかすごいスケスケのセクシーな感じだわけよ、
はい、
それがすごい印象的だった何のポスターこれと思って、なんかコスメ系のやつかなって日焼け止めとかのなんかすごい昔からこのポスターあるなーっていう印象のクリーニング屋さんだったけど、なんかだから寂しかったなー、こんなして、そう、なんか最近食堂とかもどんどん昔ながらのところがなくなっていってるけど、あ、こういうところもかっていう、
そうですね、
急に、まあ今回のはまあ本人がどうとかではなく、もう単純に機械がもう、
はい、
っていうことでお店閉店するってだーっていうことだったんだけど、うん、
いやー
これはショックですね、
うん、
たださ、
はい、
もういつも思ってたんだけどさ、クリーニング屋さんってもう常にずっと服たくさんあるじゃん、
はい、
まあ、もちろん、ね、注文して、はい、クリーニング注文して預けて、はい、まあそろそろ受け取りに来るかなの待ちのやつもあるんだろうけど、
はい、
多分受け取られずずっとそのまま何十年も置かれてるやつかもあるはずさ。
あります。
これ閉店するときってどうすんのかな。
うわあ、どう。
一応連絡はするのかな。もうお宅10年ぐらいこれもう預かってるけどもう取りに来ないのみたいな、うち閉めるけどっていう、そうしないともう処分か、処分になるのかやっぱり。
ですかね、多分。
か、おじさんが切るか。
うん。でもこの処分とかにもやっぱお金かかるんですかね。
まあ、変な話、売りに行くのか。
いや
でも、そうさ、だって本人がお店も閉めて、うん、これどこに置いとくのってなるし、
はい、
多分自宅とかにも置くスペースもないだろうから、はい、もう売るしかないんじゃない、
うん、
シンプルに。
そうですね。
だって、っていうかまあ、そんな預けといて何十年も取りに来ない人が悪いさ、
うん、まあ、まあそうですね。
あ、でもこれ、え、法律的にアウトなのかな。
やっと、
やっぱ一応お客さんからの預かり物だから、まあ、それを勝手に売るってなったら、
あ、そうか、売る、
売るはダメか、処分になるのか、
そうかもしれないですね。
え、これむず、え、どっちなんだろう。クリーニング屋さんに聞いてみたいけど、うん、もしずっと預かりしてたものが、うん、福ちゃんに聞こう、これ。あ、オリジンの
福ちゃん
弁護士食べて、福ちゃんに聞くやつ案件だ、これ。クリーニング屋さんが閉店します。ただ何年も、
うん、
もう受け取れずに、ずっと置きっぱなしになってるクリーニングのシャツとか、うん、なんかドレスとか、
はい、
スーツとか。これは、閉店して、もお客様が取りに来ない、もしくは、もうそもそも連絡すらつかない、
うん、
ってなった場合、この服は、処分しないといけないのか、はたまた、売っても問題ないのか、売ったら何か罪に問われるのかっていうのを、ちょっと聞きたいな、
うん。
ちょっとどっかで会えるタイミングがあるから。福ちゃんさん、あんまり事務所とかにもいるわけじゃないから。
会ったことないですね、多分、うん。
忘年会とかには来てたけど、普通に。
あ、来てました。
うん。ちょっと聞きたいな。趣里さん経由で聞いてみよう、これ。いやこれも、確かに気になるとこだけど、まあ、悔しいな、なんか。うん、本当に、クリーニング屋さん、あっちのおじちゃん、なんかすごい、寡黙な感じ。
うん。
はい、2000円ね。しかも、はい、2000、3000、100円、あ、3000円でいいよ、みたいな。
ん、うん、
もうそんな感じだっけ、もう。
はい。
別にもういいよ、いいよ、みたいな、3000円で。
はい。
そういう、ちょっと負けてくれるじゃないけど、うん、粋な感じの人で。
はいはいはい。
あー、なんかショックだったな。でもみんなさ、
はい、
クリーニング屋さんってもうとりあえず家から近いとこを選んでんのかな。
まあでもそう。
まあそうか。
じゃないですかね。
なんかあんまりもう値段もそこまで変わらんような、言うって、うん。だから俺は結局その後、近くの京都屋クリーニング店。
はい。
もう本当にチェーン店っていうか、有名なところ、
うん、
に持ってってから、さっき受け取りに。
はい、
ほっともっと注文して、そのまま、京都屋クリーニング店行って、はい、クリーニングのスーツ3着持って、ホット持って弁当取りに行って。
はい。
そう、だから俺、唐揚げ生姜焼きとスーツ3着持って家まで歩いて帰ったっていう。そう。
でも、なんかさっきの話でちょっと思い出したんですけど、
うん、
なんか、クリーニング頼んでて、なんか取りに来ないみたいな、
うん、
で思い出したんですけど、僕あれなんですよ、何ですか、成人式
うん。
で、集まって、まあ、学校とか集まるじゃないですか、
うん、
でその後友達同士でなんか写真撮りに行ったんですけど、
うん、
その写真をまだ撮りに行ってないんですよね。
え？写真館に？
写真館に。
いやもうもう撮りに行ってない。
行ってないです。
じゃあ写真館に、
はい、
なんかわけわからんやつらの成人式の写真がずっと残されてんだ。うん、
一応なんか、なんていうんですか、受け取りの時に必要な、なんか渡されるじゃないですか、
うん。
あれには一応2年間は保証しますみたいな。
うん、
ちょ書いてあったのは覚えてて、なんとなく。
うん、お前もう遅いんじゃないか。ギリアウトじゃない。
いやもう、4月までに行けばギリ。
ギリ取ってこい取ってこい。
あるかもしれない。
取ってこい。で、みんなに見せれ。僕がオリジン来た頃の、来て1年ぐらい経った時の成人式の写真ですみたいな。お前そっか19で入ってるからな。 取ってこい早く急いで今。い
や、そう、それ今思い出してちょっとやべって、う
ん、いや今日にでも取ってきて
あるかな。でもさすがにないかもしれんな、
てかすごいな、そんな人友達と撮りに行ったんだ写真館に。
はい、
いや俺も成人式とかもそんな写真館で写真、うん、撮らんかったから、
はい、
まあでも撮ってでもよかったかもな、
うん、いや、まあ、いやないかな、さすがにちょっと2年保証できるとは書いてあるけども、うん、
いやでもとりあえず行ってきて、
そうですね、
報告だけちょうだいとりあえず、そうですね、
じゃあちょっと行ってき
ます、ね、まあ、ライブ終わりでもいいし、はい、明日のライブ終わって、うん、明後日し明後日でもいいし、
うん、
写真館って別に日曜日とかも空いてるもんな普通に。
空いてますかね。
てか日曜日の方が家族集まりやすいしな。
ああ、
土日の方は。
そっかそっか。
お仕事休みで、
はいはい、
なんか俺土日にしか撮りに行ったことない記憶ある。
あ、じゃあちょっとダッシュでちょっと行かないといけんな、うん、これは。
ちょっと見せて、はい、二階堂の成人式の友達と写真。なんかやっぱそれぞれかっこいいポーズ撮ってんの？
なんか撮らされました。
撮らされた。
はい。
ちゃんと両端のやつはなんか風神雷神みたいな金剛力士像みたいなポーズ撮って。
どんな、なんか家族写真みたいなの撮りましたよ。友達と前の人がこう膝に手を置いて、スンって座っててみたいな。
何してるのお前。真ん中にポンってなんかあの歴史の侍たちが刀持ってからなんか。全然カメラ目線じゃないやつとかあるじゃん、
はい、
あの感じで撮った、
ああいうのも、はい、撮った記憶が、
なおさら撮ってこいじゃんちょっと見たい、それは見たいからちょっと頼むわそれは、
はい、
来週までに
覚えてれば、
はい、よろしくお願いします。ということでじゃあ CM 挟みまして、また後半戦いきたいと思います。それでは一旦 CM です、どうぞ。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように FM 那覇78.0MHz。
はい、ということで金曜オリジンジャンプルをお送りしております。はい、明日がね、気象転結オリジンお笑いライブ気象転結で、うん、天物館の方でありますので、
はい、
皆さんもしお時間あれば19時からですね、いつも通り、はい、チケット2000円で配信も2000円でありますんで、
はい、
ぜひお越しください。
はい、
ベンビーさんがラスト2回、はい、
ラスト2回
今月と来月、
うん、
しかも G3 っていうね、
いや、そうなんです
今月すごいよ G3 に、ね、ベンビーさんとケイジャージさんいるから、
いやえぐいっすよマジです
ごいよケイジャージさんがちょっと尺オーバーしちゃってね、
はい、
先月、まあ、ランキング SNS とかでも上がってたから分かると思いますけど、
きついきつい
ベンビーさん、ケイジャーさん、その次ぼっちだから面白いことなってますよ本当に、もう波乱だね、まあ、ライブの方もありますんでぜひ皆さんお越しください。そしてね、あのちょっともう情報いいかな、公開しても、3月にまた若手ライブの方を復活させたいと思います。
はい、
3月の17日日曜日ですね、
はい、
に去年ちょっと鉄筋ビビンバがメインでちょっと仕切ってやってたんですけど、バー朝尾っていう寄宮の方にある、はい、寄宮のトンドー回し交差点かな、はい、寄宮交差点か、あっちは
トンドーの隣の、
トンドーの左隣にあるビルにありますバー朝尾、2階にねあるバーなんですけど、そちらで若手ライブ、オリジン若手ライブの方を行いたいと思います。時間がね、
はい、
17時スタートです。
17時。
はい。16時半オープン。
うん。
17時スタート、5時、夕方5時ですね。はい、で、まあ時間もまあ2時間ぐらいかな。
うん。
で、去年も3回ほどこのライブやってもやらったんですけど、まあお酒を飲みながら、
はい。
大喜利を楽しみつつ、時折ネタを見るライブという、うん、
はい。
ことで、はい。大喜利ライブでございます。お客さんも参加できる大喜利ライブ。
はい。
なりますので、皆さんもぜひお越しください。すごい近いよな。
すごい近い。
お客さんと芸人の距離すんごい近いんで、もしお時間ありましたらね、皆さんぜひ遊びに来てください。3月の17日、日曜日ですね。
はい。
ありますんで。で、出演者が、ヤンビー、行ってきます、はい、二階堂、はい、ヘッシーさん、
うん。
モンブランさん。
モンブランさん。
ということで、この5組で行いますので、
はい。
わちゃわちゃしてます、とっても。
いやー。
久しぶりになるかな。
久しぶりだ。
で、今日、俺そのフライヤーっていうか、はい、チラシ、
うん、
告知用の作ってたんだけど、
はい、
最初、芸人たちの写真別になくてもまあ、グループ名だけでいいかなと思って作ってたけど、やっぱちょっと、寂しいなと思って、
はい、
事務所のマネージャーに、
はい、
すいません、芸人メンバーの、なんかあの、宣材写真、なんか、ありま、ちょっともらっていいですかって言って。
はい、
画像やって送ってもらったんだけど、マネージャーから、すいません、ちょっと二階堂さんのだけないので、
え、え、
ちょっとお待ちくださいって言って、まだ今来てない。
あ、そうなんですか。あれないんだ。
本当に家出る前、今日ラジオ来る前にそれ送って、はい、まあラジオ、まあでもちょっとお風呂入ったりとかなんかしてる間にまあ届いてて、
はい、
さっき、FM の初ついてから確認した二階堂のだけまだ来てない。
あら。
あれと思
って。俺だけ
あ、やっぱ研修生なのかな。まだ所属してない可能性があるなと思って。
研修生なのか。
うん、それもあって。まあまあ大丈夫、ちゃんと。
うん。
明日までには、作りますんで。
はい。
よろしくお願いします。はい、ということで。まあ、オリジンライブもあるし、そういう若手ライブもあるし、ということで。
はい。
我々も本格的にいろいろ活動していきましょう。
イエス。
そう。なんか今週はね、なんかいろいろあったな、そのクリーニングもそうだし、
うん、
あ、そう、ちょっとツイッターっていうか X の方でも、
はい。
つぶやいたんですけど、はい、僕メガネぶっ壊しまして。
え？
そう、メガネをぶっ壊したっていうか、ぶっ飛ばしたというか、
はい。
バイク運転中よ。
バイク運転中？
うん。で、結構暗い道、街灯とかもあんまない道、
はい。
下り道、
はい。
走ってたらよ、夜。
はい。
何かわからんよ。
はい。
おそらく、もう多分、あの硬さ的に、デカめのバッタだと思うんだけど、
うん、
顔面に飛んできて。
うわ。
もう一応暗いから何が飛んできたか本当に見えんわけよ、
はい。
とりあえず顔面に何か飛翔してくるものが
、はい、
飛行してくるものが飛んできて、
はい、
バーンってぶつかって、うわーってなって。で、一応そのまま走ってる途中だったんだけど、
はい、
数メートル進んでから、
はい、
メガネがめっちゃ変に傾いたわけよ。はい、顔の上で、
はい。
で、俺それが、まあ、ぶつかってなんか感覚がおかしくなったのもあるんだけど、
はい、
顔にバッタが止まったと思って俺、
はい、
うわって言って顔のこの傾いてるなんか乗っかってるやつをパンって自分で弾いたわけよ。メガネだったわけ、それが。
うわ
弾いてあーってなって数メートル走ってからあれって顔触ったらメガネがねえってなって、もう急いでバイクを歩道に止めて、もう暗いから、
はい、
で夜、もう夕方7時ぐらい、
はい、
もう携帯のライトで道路を探して、で、車来たらすぐ歩道に逃げて、
はい、
で、探して、見つけたのよ。
はい、
もう、曲がっちゃいけない方向にメガネ曲がってて、もうレンズもちゃんと横にひび入っててみたいな感じで、最悪だと思って、とんでもない出費。もう次の日の、もう本当に朝一で、
はい、
メガネ作りに行ったよ。すぐ。助かったけどさ、本当に、はい、それこそさ、オンデーズで買ったメガネだったんだけど、うん、
はい、
だから今すごいのがやっぱ買うときにいろいろ情報とかも登録するわけ、
うん、
お客様情報みたいな感じで、
はいはい、
全然違う店舗で買ってるけどちゃんと情報共有されるから20分ぐらいで作ってくれて、
うん、
そうそうそう、
ありがたい。
そう、ただ出費が
17,000円。
わー17,000円。たまたま同じフレームとかもあったからよかったけど、まあ、もう思わぬ出費、バッタに17,000円持ってかれた。思わぬ出費でもう、へこんだな、あれ。たまたま家近かったからさ。
はい。
よかったよ、まだ。
うん。
私、もうその、バイク押してから。
うわぁ、うわぁ、嫌だなぁ、めっちゃ。
メガネ。だから、ヘルメットを、はい、俺ずっと買ってなかったわけよ。
はい、
ヘルメットずっと同じの被ってるわけよ、俺。
はい。
いい加減俺、原付きだけど、ちょっと、フェイスガードみたいなのがついてる、
はい。
ヘルメット欲しいなと思って、うん、
はい、
ずっとなんか、浮遊してというか、
はい。
買ってなくて。
うん。
まあ、ヘルメットも、まあ、そんな安くないし、
うん。
なんか、いずれ買おう、いずれ買おうって後回しにしてた結果、バッタに1万7000円持ってかれたから、もし俺が、新しく原付き買い替えたとかタイミングでね、
はい。
その、シールドがあるタイプのヘルメットも一緒に買っとけば、
うん、
こんなことにはならなかった。やっぱ、ちゃんと必要な時に買っておくべきだなっていう。なんか後回しにした結果、かえって出費がかさむっていうのをなんか実感したというか。最悪だからもう。いや、いいよ。口の中に入るよりは。口の中に入るが一番怖いから、俺バイク運転してて。
うん。
二階堂とか、だって、普段車だから、
車だから、
その心配がないじゃん。
そうですね。
バイク乗りはもうこれが一番恐怖だから。
そっかそっか。それもある
な。なんとなくだけど、俺、バッタとかはいいわけよ、もう。
はい。
G が飛んできた時が一番怖いから。
うわ、
G よ。
G、それは。
それがお前、口の中に入ってみ、お前。ゾッとするだろ、お前。冬場はいいよ。寒いから、乾燥するからって言って、はい、俺もう今も、バイク乗るときはマスクつけてやってるから、
はい、
夏場は蒸れるし暑いから外すんだよ。
あ、
でも奴らのね全盛期って夏じゃない。
うん。
もう口をどれだけ閉じて走れるかが勝負だから、はい、俺とか結構ぼーっとしたら口パカッて開くわけよ、
はい、
なんか緩いというか、
はいはい、
だからもうちょっとそろそろもうヘルメットの方も新しいのを買って、
うん、
で俺こんなの毎回、
はい、
買った時にはもう遅いというか、
うん、
意外と活躍しないことが多いから、
あら、
Wi-Fi、
はい、
ようやく家に入れて、
うん、
もう台風の時期とか過ぎてリモートしなくなったとか、
は
い、コロナ禍もコロナでリモートしないといけないみたいなのも、
はい、
もうなくなって意外と家での Wi-Fi がそんなに活躍してないみたいな、逆にちょっと Wi-Fi 重くないかみたいななってるから、そう、なんか、
なんかタイミング悪いですね。
そう、めっちゃ間悪いわけ、俺。
うん。
そういうの。今お前それ買うみたいな。
はい。
もっとみんながやってるタイミングで、
うん、
その時に一緒に乗っかってやっとけば、お前も別にね、それなりに得したはずなのに、
うん、
ちょっともう遅いし、それの旨味感じるシーズンはもうとっくに終わってるのに、今買っちゃうか、みたいな。
うん。
多分だけど、ちょっとそれ安くなってたかもしれんけど、
うん、
マイナスの方が勝ってるぜ、ぐらいの。あるから。
はい。
すごくない？俺、メガネ壊しただけでこんなにいろいろ考えてる。ただ、メガネを自分で吹っ飛ばしただけだ。そう。だからやっぱ運転中にあんなトラブル起きると、やっぱ冷静な判断できないから。
うん。
あ、これメガネか、メガネかどうか、みたいな。
はい。
確認する、あの、脳みその回転がなかった。
うん。
一回ストップして、バッタだった時の方が怖いって。嫌じゃん。あい、なんかあのサイズのバッタが、あの、うん、なんだろう、中指ぐらいの、でかさの、
はいはいはい、
大人の中指ぐらいのサイズ感のバッタが顔面に乗っかってることの方がちょっと嫌だったから、もう俺は、もう止まらずにそのまま進んだけど、ちょっと。だからもう、出費がえぐいつながった。スーツも3着同時にやったし。クリーニング難儀してから、後回しにしてて3着同時にやって3700円です。あ、3700円ですか。まあまあまあ、そんなもんだよなって言って。その直後よ。新しい衣装に合わせて T シャツ、ちょっとなんかインナーの T シャツもいいの買おうかなと思って、
はい、
服もちょっと買ってから、その帰りよ。
はい、
出費に出費が。
なんか全部悪いですね。
そう、全部悪い方向に進んだ。今年なんかあるかもしれんな。
逆になんかいいことが
後半にあるのかな。
後半に
あの R1 でダブルブッキングしたりとか、宿泊いろいろあったしな。なんか今年は何かあるかもしれん。今のところ毎月何かトラブルが起きてるから、 3月は一体何が待ち受けているのかというところで、はい、今週のラジオも締めたいと思います、はい、それでは皆様また来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと、
ピン芸人ネカヨでした。
うわ、どう、喋り方どうした。はい、また皆さん来週お会いしましょう。さよなら、良い週末を。